お理解第69節。信心は見やすいものじゃが、皆氏子から難しゅうする。3年5年の信心ではまだ迷いやすい。10年の信心がついたら、我ながら喜んで我が心を祭れ。日は年月の初めじゃによって、その日その日のおかげを受けてゆけば立ち行こうが、見やすい信心をするがよいぞ。好きこそものの上手なれ。信心が好きにならではならぬ。それには信心の好きな人の話を聞くこと、信心の奥側を尋ねる楽しさ、喜ばしさ、我が心に合唱できる心には限りがない。信心の節目節目を大切に、節から芽が出る、枝が出る。信心の節目、節から芽が出る、枝が出ると言われる、そのなるほどそうだろうとは思いますね。その何と言いましょうか、竹などもそうですね、その節目から新しい枝が伸びてくるという、その節目ですね、節を大切にする人は伸びるというのが、師匠大坪宗一郎氏がその若い頃に、まあ、感銘を受けられたというのか、大切にされた。これは何になるのでしょうか、教えというのか格言というのか、まあ、よく分かりませんが、その節を大切にする人は伸びるというそのお言葉というのでしょうかね、教えというのでしょうかね、それがまあある意味師匠の座右の銘的なものであったというようなことをお話しされておられましたね。節目節目を大切に、まあその節というのがどういう、何が節になるのか、いろいろありましょうけれども、その私どもにとっていわゆる難儀だなというようなことが起こってくる。まあ困ったことが起こってくるというわけですが、大抵の場合難儀というものは何かというと、私どもの思い通りにことが運ばないという時に難儀というものを感じるものでしょうね。嫌なことが起こってくる。自分は右に行きたい、左に行きたいと願う。あるいはこうあってくれ、ああってくれと願う、思う。そしてこうしたい、ああしたいと思う。ところがそれこそ大学の入試であったり、社会人になるその就職であったり、まあさまざまな、まあ試験というようなものがあったり、まあ商売で言えば商売で、これだけ売れたい。そのやはり売り上げを上げたいわけでしょうけれども、売り上げが上がらない、お客さんが減っていく、まあこれはもちろん教会ということにおいても信者さんが増えないというようなことを、減っていくというようなことも、まあこれはその難儀と感じるか感じないかということもありましょうね。たとえどんなにお客さんが少なくなっても、まだ利益が上がっている。まあ、その何と言いましょうか、会社としては存続できる。まあ、それで満足していれば、それでいいわけでしょうけれども、難儀は感じない。しかし、会社を発展させたいと願っている。会社を発展させたいと願っていても、会社が発展しない。なら、そこに難儀というものを感じるのでしょうね。黒字ならば難儀を感じない。赤字になったから難儀を感じる。というようなこともありましょうね。まあ、いずれにしろその難儀を感じるとか感じないとかいうのは、私どもの心次第というところがありますね。 私どものその思い願い同時に事が運べば、まあそれで何もないわけでしょうけれども、いやむしろ喜ぶようなことがあるかもしれません。思い通りになった、願い通りになったと、ありがたいと思うわけでしょうけれども、思い通りにことが運ばない、右と願って左、左と願って右といったような、その自分の思いとは裏腹になってきたり、思い通りにことが運ばない、そういう時に難儀を感じる。ですからその難儀を感じるということはやはり節目でしょうね。その何と言いますかね、何か自分にとって不都合なことが起こってくる、それなどもやはり不都合なことが起こってきて、さあどうしたことかと思う。難儀、まあ難儀というのでしょうかね、いわゆる節目ですね。信心の節目、それは往々にして私どもの願いが願い通り、思いが思い通りにことが運ばない、そういう時に一つの節目を感じるのではないでしょうかね。そしてその節目を大切にと言われるわけですから、私どもの思い通りにならない時、願い通りにことが運ばない時、そういう時にこそそれを大切にして、さあ神様が今どういう、これはもちろん神様がどういう心を作れとおっしゃっておられるのか、どういう心になれとおっしゃっておられるのか、というところに目を向けるということになりましょうね。その何と言いましょうかね、ある意味信心の見せ場とでも言いましょうか、これは人様に対して見せるのではない、神様に対しての信心の見せ場というものでしょうね。教祖様がそれこそ五晩年になりましょうか、またこのお道の要諦と言いましょうか、として残された天地書きつけがありますね。いわゆる池上金光大臣、天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めい、という中でもおかげは我が心にありということを取り上げられるわけですけれども、まあ大抵は人間の側からいただきますから、人間はおかげが欲しい、おかげが欲しければ我が心になりなさいよというわけですから、その我が心も自分の心だといういただき方がありますね。その自分の心がけ次第だというわけです。ともう一つは、その教祖様がそのまま教えてくださった、我が心とは平和の和ですか、で我とは念願の我ですか、その和らぎ喜ぶ心にあるのだと、そのおかげは和らぎ喜ぶ心にあるのだと教えてくださる。で私どもはおかげを欲しいと思いますから、そのここで言うおかげというのは、私どもが願い通りにことが運んでくれることを願うというような、そういうことではないでしょうかね。私どもがとかく、ああおかげいただいたと思うのは、大抵自分の思い通りにことが運んだ、願い通りになったという時におかげいただいたと表現いたしますからね。ですから自分にとってまあ利益があるというのでしょうか、自分にとって利益がある、思い通りになった、思い通りになる、そういういわゆるご利益、おかげをいただくためには和らぎ喜ぶ心になれよと というわけですね。人間の側から言えば、そのおかげが欲しいから我が心になろうとする。自分の願いを叶えてもらいたいから和らぎ喜ぶ心になろうとする。まあこれは余談になりますが、人を責め道具に使うことがありますね。あの人がおかげをいただいてない、例えば病気などがそうですね。あの人が病気をした、病気が治らない、まあ通常からすると病気をした、そして病気が治った、これがおかげをいただいた、病気が病気であるより治った方がいいというわけですから、がんになった、がんがなくなった、あの人はおかげいただかれたなというわけですね。ですから、あの人が病気になった、まだ病気が治らない、あの人はおかげをいただいていない、和らぎ喜ぶ我が心になっていないんだな、といったような、まあ何と言いましょうか、人を責め道具に使う、元に使ってしまうようなことがありますね。これではいけませんね。神様が願っておられるのは、神様が渡したいと願っておられるのはおかげではない、我が心の方ですね。我が心というものを目の前にぶら下げても、なかなか人間は精進をしようとしない。しかしおかげというものを目の前にぶら下げると、我が心になろうとする。ですから神様は本当は和らぎ喜ぶ我が心になってほしいのだ。そこでおかげは我が心にあり、とおかげというまあ人参をぶら下げて我が心を目指させようとされたような感じがいたしますね。ですから神様が人間を氏子に渡したいのは、それこそいついかなるどういう中にあってでも和らいでおれる心、喜んでおれる心を持ってほしい、そういう心を育ててほしいというのが神様の本当本音であろうと思いますね。しかしなかなか人間というものは、その和らぎ喜ぶ、どういう中にあっても和らいでおれる、喜んでおれる心というものを持ちにくい。特に自分の思い通りにことが運ばない、願い通りにならない、まあという時にどうすればよいのか、そういう中にどうあったら和らぎ喜ぶ心をいただいていけれるのか、まあいろいろありますね。ああありたい、こうありたい、ああしてほしい、こうしてほしいというその願い思いを外すということが一つありますね。いわゆる私利私欲であったり、我欲我欲を取るということになりましょうかね。そのああしてほしい、こうしてほしい、ああしたい、こうしたい、ああありたい、こうありたいというものを外してしまう。そうすれば心が乱れることはありませんね。その和らぎ喜ぶ心のと反対のものといいましょうか、それはやはり心が乱れた心であったり、人を責めたり腹を立てたり、まあ怒ったり悔しい思いをしたりというようなことでもありましょうからね。そういう何と言いましょうか、いわゆる私どもの心を乱す、そこには我が心がないわけですから、神様がもたまほしき心と言われる和らぎ喜ぶ我が心がないことになりますね。その一つ、その神様から嫌われたくないという今朝いただきますのは、神様から嫌われない私になろうという精神ということを実はいただいたのですが、その神様から嫌われないような私になろう 精進をする。神様から喜んでもらえる私になろうというのはなかなか難しいところがありますが、神様から嫌われない私になろうという精進の方が、これは私としては取り組みやすいところがありますね。ある身教えにも、それこそ十の良いことをするより一つの悪いことをするなというのがありますね。確か良いことを十するよりも悪いことを一つするなと、いわば神様に嫌われるようなことをしないということ、神様から好かれるようなことを十するよりも神様から嫌われるようなことを一つしないということがやはり大切だということですね。そういう思いでいるならば、神様から嫌われるようなこと、いわば神様から嫌われるような心にはなるまいと思う精進が、焦点がそこに向いてまいりますね。それで神様から嫌われない私になろうという中において、ああこんなことで腹を立てていたのでは神様から嫌われてしまうな、こんなことで心を乱したのでは神様から嫌われてしまうな、こんなことで人を責めていたのでは、こんなことで悔しい思いをしていたのでは、あるいは人をいじめるような心があったり、人をぐさっと刺して喜ぶような、こんな心では神様に嫌われてしまうな、というような、これはそういう感覚ですね、が芽生えてほしいわけなのです。そういう心を乱す、ああ責めてるな、悲しがってるな、それこそ悔しがってるな、惜しい惜しいと憎いを取れとおっしゃるが、そういう心があるな、こんな心では神様に嫌われるな、よしこれを一つ外していこう、さあ神様に嫌われないようにするにはどうしたらよいだろうか、という心を持ち続けること、これがまた和らぎ喜ぶ我が子をいただくということにもつながってくるように思いますね。神様から嫌われるような心を今自分は起こしていないだろうか、持っていないだろうか、ということなのですね。今サッカーが何ですか、流行りというのでしょうか、みんなが応援しておりますけれども、これなども微妙なところがありますね。片方が勝てば片方は悔しい思いをするわけですから、日本が勝てば誰かが悲しむ人がいる、悔しい思いをする人がいると思うと、もろ手を挙げて日本が勝ちますようにという願いはできませんね。両方どちらも喜ぶようなことになってこないものだろうか、相手も喜びこちらも喜ぶというようなことがないものだろうかと願ったりいたしますね。いずれにしろ神様から嫌われるような心を持たないようにしようという精進努力が大切なのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。